それではどうぞお手元の稿本をお開きください。道元禅師俯瞰座禅儀です。まずお読みいたします。たずぬるにそれ道本円図いかでか主張からん修行自在何ぞ工夫をついやさん弱いや全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信ぜんおおよそ登場離れず兄首相の客等を持ちうるものならんや仕えども合理もさあれば天地はるかに隔たり異順わずかに起これば訓練として心を失す。たとえ絵に誇り、具に豊かにして別地の地通を得、道へ真の諦めて焦点の地域を越し、日頭の返上に商用すと言えども、ほとんど出身の枷を消す。この度、道長さんのご親切によって、このような立派なお寺で、こうやって座らせていただきます。ありがたいことです。座禅はモノマネじゃないんです。すべて自分の一切合切を投げ打ってつぎ込んでぶち込んで座ってください。たった一人この我と我が身を本当に返りそりゃ遊ぶこと足りるんです。仏教というものは釈尊の昔と今と全く変わらんのです。他のものと違います。我々がこうやってね座禅をしわざわざ来るということはその昔と全く変わらぬ本来の人間性の鉄拳回復です。本当の喜びを知ってください。そんなに難しいことじゃないです。そうですから多少足が痛くとも腰が痛くともみんな仏がこれ直心念心端的に私に示してくれることなんです。私が座禅やるんですよ。他に何にもないんです。法だから全て全体だからね、たずぬるにそれ同胞円図元全くこの通り何も書けるところもない。いかねか師匠からね何を悟った悟らんって言う必要ないよって言うんですけどね、これは道元禅師永平寺の御開山禅師我々曹洞宗の開祖様です。日宗社門となってその国へ渡られてこれが貴重第一声なんです。正法元尊18巻ですか、永平信玄あり、いろいろあってこれから施設するところのこれが一番最初なんです。初めて我が国に本当の仏教を持ってきましたよって言う。これがそうなんです。ほんからねまあこれちょっとちらっとも知るとねこれは大変なことを ちょっか勢いなんですよ。どこへずいかでか首相か修行自在何ぞ工夫をつやさとやもう言うことないよ。だから俺を見ろって言うんです。何でもない。これちょっとそのおそらくこのあれでしょう、確か消防犬のでもね、なかなか取り付く島もないっちゅうかね、あこれ悟ったからそれで終わりって、そりゃまあ本当でこういう人生のこういう一大事因縁として終わってるんですけれども、仏工場にとあって現像読みに従いなかなかなんですけれどもこのあの不完座禅儀の全体はるかに陣内を得ずとこに、ね、四畜されるところは他の比較をでします。だからそこでもしかしこうやって座られるにあたって尋ねるにそれねえ、どうしてもこれ仏法が欲しい、自分自身を何とかしたいっていう尋ねるにそれっていうことでお座りになられるんですけども、そこに道根円図、道元円図、もっと全くこれ売ることも捨てることもないですよ、このとおりですよって言われたってね、ちんぷんかんぷんでさっぱりなっちゃう。お前はそれでいいんだよって言われて、ああそうだ本当にこれでいいんだってね、何にもいらねえやって言い得る人のね一個半個あんまり聞いたことがないんです。お前がいいんだって言われて、どこいいんだってちょっとよくねえね、修行自在何ぞ工夫をすやさ、仏教学者が出てきて何のかんの言ってちゃんちゃらおかしいよってね、なんでも言うことないじゃない。そこの木の葉っぱを見りゃい、花を見りゃい、どこに仏教なんて書いてあるの、バカなことを言うなって言うんです。そりゃ本当にその通りなんですよ、何も求めることはない、もっとこの通り。そうだけどもね、なお小せずんば現れずというて、道元禅師は久我家の出身ですね。この永平寺の門が笹林道って言ってね、久我芳子という女優さんがおりました。皇族の出身って、まあ、家族の出身なんですよ。ほらからその当時大いに騒がれて、ここのほっぺたにイボのある人で、なかなか名女優でしたがね、今の大根とは違う。あの人がやっぱり熊家の出身なんです。ほだから道元禅師の系統だって道元さんは出家されたから、そこでね今のわしら坊主みたいに生臭しなかったから耐えてるんですけど、熊家というのは今に続いております。ここで皇族の出身であって13歳の折に出家されて、比叡山に登られたんですよ。こうしてまあ非常に鋭敏な方であったから、17歳の頃までにはこう教官、仏教教官というものを全部尽くされたと言われております。そうやって読んでみた、ほんとこういうことが分かったって言うんです。本来本法師匠天然自称心って言うんです。本来この通りなんだよ、天然自称心、もっと現れるまんまなんだよ。仏教仏法というものを要約するとそうなると。そうか、そんじゃあ何もしなくていいや、このまんまでいいんだなってゴロゴロしておった。さっぱりよくない、 女の人にはもうこれ起き上がっちまうしさ、頭の中は妄想でいっぱい、何やったってさっぱりどうこうなる、なんだこれ。本来本邦師匠天然寺師匠って、これ尋ぬるにそれどほえずいかでかしようからんちゅうんですよ。別に何も手つけなくていいですよ、さっぱりよくない、このまんまじゃせっかく頭を剃ったあれがないやつって、たまたま要塞禅師という方がおられたんでのこのこ出かけてって、いかなるかこれ仏、仏とは何かっておっきりした、そうすると要塞禅師が違う、リヌ百個帰ってこれを知る、三千の諸物を知らずと答えた。まあ狐たぬきの類は仏、仏教は聞くとよく知っとるけど、三千の諸物、歴代仏祖師方、お釈迦さんから始まってね、お釈迦さんだった人です、仏教仏って知らないって、そりゃその通りなんです。だけどもう聞いた方の土下座はね、猛然としてあって、なんだこれ、そんなこと聞いたってさっぱり毒にも薬にもならんわ、とうとう意を決して、その頃の超大国っていうかね、世界の中心は中国だったですから、一層社も層の国ですがね、万里の波動を越えて一層層社もとなって中国へ渡られる、その因縁いくさくは皆さんもよくご存じと思いますがね、船が着いたらどっかの坊さんが椎茸を買いに来たって、どうせは坊さんだって、まあ椎茸ってのは今中国から輸入してますから、あの頃日本の特産だったらしいですね。ほんでまあ坊さんが来た、でよし仏教の話しろって話し出したら、その坊さんが、俺は大衆何十人の夕飯作らなきゃならねえ、そんなくだらねえこと話してるしまんねえやつって言っちまった、三千の諸仏知らずなんです、トクトクとして仏教の話が、まあこれは一つこれ相場なんですね、作り話のようです。それから宋の国は渡られて2年間でしたか4年間でしたか、こう遍歴される、これは大したもんです、今の外務大臣みたいな名々やっとらん、あっちこっち行っちゃうと捕まえちゃう、俺も知らねえけどおめえもさっぱりなっちゃかんじゃねえか、じゃあ論破して歩いとった、あれは外国の注目もですわ、そうでどこ回ってもろくなもんはおらせん、まあ坊主と学校の先生にはろくなもんないねえな、昔問題だったかもしらんが、本当面白い人がいなかった、せっかく来たけれどももうこれにておさらばかすった時に、その天道山の如上禅師にお会いになるんですね。不思議なものです、私がこの浜松天竜に因縁がありますのは、その浜松の今枝合ができてにぎやかになったそうですが、そこに茶畑があって、茶畑を歩いていくと、半田山龍泉寺という通称山寺というお寺がありましてね、そこの老師を訪ねてきた、あやわしゃ福井県小浜の星新寺の道長さんのお弟子になりましてね、やっとったら、だから夜逃げ同然でやってきて、道元さんとは同じちゃうそろってあれですけど、本当にもうこれでこの老子にお会いして狐類の類だったら せっかく出家を騒ぎして出家したけれども、もう坊主やめてどっか転げ込んでな、旅館の主でもなって釣りでもして暮らそうと思ったんです。それが不思議なんですね。こっちは仏教のことなんか何も知らん、わだわだやってた。議論すりゃ議論百発、なんだってかんだってうるさったいだけの人間だった。それがね、どうも不思議。お会いしたのたびにわしのこの遍歴が終わった。思いましたな。これだから道元さんもそうだったんですよ。話はちんぷんかんぷんなんだけれども、これでわしの遍歴が終わった、ここにおいて参禅ということがあると、思われたに違いないです。そうしてね、夜市や三軒参禅するんです。あることないこと、みんな聞くわけです。いや、もうつまらんことでも何でもいいです。それはもうね、人間の質問に大小違った正しいなってことない。まあわしはまあ年によって足が痛いな、どうしたもんだっていうことから、いやあ嫁姑で吸ったもんだ、どうしたもんだっていうことから、まあどうもさ、そういうことお聞きしなかったですがね。いやあ、その甘いものに目がねえで困る、こんなことやってていいんだろうか、出家者もんがねえ、いじましい話だとか、なんでもお聞きして、それはもう肝心なこともお聞きします。仏とは何か、仏を求めて自分を求めないっていうようなことがこうあっちゃならんです。仏道をなろうというは自己をなろうなり、自己をなろうというは自己を坊主なり、忘れないです。この言葉に全てが尽きるんです。私ども新潟県の人間ですから、良寛さんっていう方が貸しおられてね、良寛研究家とかも好きな人とか5万といます。私はもう良寛研究家はそういう人大嫌いです。なんだかんだ本出しちゃわんわんわんわん言う、どうぞ言うとちょっとね、まあなるだけ会わないように逃げてるんですけどさ、お会いすると良寛をなろうというは自己をなろうなり、自己だろうというは自己を坊主るなり、自分を忘れ去る、それ以外良寛に会う道はないですよって言うんです。皆さんもね、自分自身、まず自分自身、自分自身とは何か、そうするとね、何かといい、あるいはこう自分を求めているね、自分はどうだって聞いているのも自分だし、聞かれている方も自分なんです。自分が吸ったもんだ、どうしようかってやっている、やっている自分、やられている自分、その二つに分けちゃしょうがないんです。だからこう座禅をしながら自分を観察してるでしょ、こんな風にやって座ってこうなって坊主が出るなって、そんなこと本当はありっこない、自分はたった一つなのに、それをもう一つの自分は観察しているのはバカなことないんです。両方の自分は本当に一つになる、単を示す、単純を示すって言うんでしょ、夫婦の単を示すって書いて座禅なんです。だからそれがね、たった一つになった時、一つじゃないんですよ、ゼロなんです。 なくなっちゃうんです。その時にこれを悟りと言うんです。もうで道元禅師が自分のことを洗いざらいね、女性禅師に復帰する。そうするとね、もう聞くことがなくなっちゃうんです。何もなくなっちゃう。疑問も何にもない。そこがさっぱりになっちゃってね、こう座っとるんですよ。ね、こう座っているとね、妄我っていうことが起こるんです。座っていることも自分をみんな忘れてしまうんです。まるっきりこう何にもなくなって、何にもなくなったっていう自分を観察することがないんです。まあ気分からない。たまたま林間に眠りしてる人がおった。それを女性禅師がとわめてね、座禅と眠ってるのとは違うぞと言って、ふしーっとこう共作を得られる。別に座禅と眠っている人が違うぞなんて、そんな言葉の問題じゃないんですよ。別にそのピシッとやらなくたってね、そうやって僕はあの時に朝のにわーんと風が鳴るでしょ。うわっとこうね、我に帰ることも帰るんです。一年を来るんです。それこそ目柱がミシッとなのに、通信全音痴はね、ミシッとなんです。はーっとこう我に帰る。一年を起こって、その仏のありさも知るんですね。どうへんずいかねかしようかなん知るんです。我と無常と同時成仏ということを知るんです。自分というのは何にもなくてでも飲みながらあるんですよ。そのまあこう素晴らしいとか、ほぼほぼなんていうかね、やったーやりましたーって言うんです。そうでね、友情禅師の前に勤めるほんと思いはですもんね、手の前足の踏むところを知らずってね、自分自身がなくなってるからね、こうそういう人ね、こうちょっと言うとこれすぐ分かります。なんかね、あのまともに歩いとらんでもなって、ほんで飛んでった友情禅師のところにね、やりましたって言うんですよ。新人脱落来、新人脱落してきたのって言うんですね。やってきました、とうとうやりましたよ。そしたら養禅師がね、脱落せる新人ってこう言うんです。脱落せる新人って、脱落新人って、そうじゃないよって、元っからそうなんだよって言うんです。たまたまお前が迷い出てしばらくそれを気がつかなかったんだけど、もうそっからそうなんですよって言われて、道元禅師がそうかって言うんだよ。本当に納得するんです。これがないとね、禅天満ちって天狗になっちゃう。悟った、俺は悟ったんだぞ、おめえら無名のやからサレンでもまいて袋しまいなんてことになる。信条にあるでしょ、無老死役無老死人、年寄って死ぬことはないっていう。でも年寄って死ぬことはあるって言うんですよ。わかりますか、これが仏教の意味。無無明薬無無明人、ね、無明もなく無明の作るところもなし。これを得得してください。これがね、一心教とかね、極楽浄土とかね、オウムとかいう、あれ十歩一歩なわけなんですよ。目くそ鼻くそなんて、ああいうものと全く違うところなんです。新人セルなんだとなくて、元同胞円像なんです。で、いかでか師匠から、 主張を狩ろうとする人も狩ろうとされる人も元同じなんです。どういうふうに主張しようが、どういうふうに修正しようが、元そのもの、水の中の水なんです。これを知ってください。だからね、こう座るにあたってむちゃくちゃでいいんです。何をどうしようなんて、なりふり構わず、はぁ、エグさんの悩みって、もっとこうなんですよ。急転直下します。今まで苦しんで、どうしようかって言ったら、うわっと言って、なんだこりゃ、そうか。なんでお釈迦さんも道元禅師も難しいことばかり聞き入れとったんだ。なんだいな。ふと面白いんですよ。自分自身が本当になるとね、人が寄ってきます。今まで、ああだこうだ、今のは稽古がなんだ、めくりゃたと増えてがこう参照するんです。それでね、お釈迦さんも道元禅師も私と同じ、ただ私のようなごときはね、サボりにサボって、ママのサボーズで、どっかのご婦人見りゃすぐ声に焼けちまうんなもんだけど、道元さんや若歌唱歌唱尊者や、ああ素晴らしいと思います。でも本来は同じなんです。その同じありさまが、ここに出てきます。言わんや全体はるかに人内を得ず、これがね、わからないんですよ。はじめどうしてもね、人内知り合っただからね、下劣あれば法規鎮妙つってね、仏法という素晴らしいものがあれば、くだらねえ余分なものがいっぱいある。観念的にもそうなんですけれど、見る景色がそうなんですよ。汚い、綺麗、ある。売っちゃダメです。これね、去年上野に雪舟展っていうのがありましてね、これインターネットの仲間と一緒に見に行きました。雪舟という人はね、本当に悟っておられるんですよ。悟った風景を描いた人はね、他にもいるんですよ。これでも雪舟を思って代表とするんです。だからね、あんな風に見えるんですよ。こう悟った人がこう風景を見ると、天の柱ですなんて、本当にそのように見えるんです。あれはまあ、そのだんだんにこう変化していくんですけどね、それはそうなんです。人間は一瞬もとどまらない。だから悟ったよ、ある時こうやって悟ったから俺はなんて言ってるやつはもうそれでおしまいです。そうじゃないんです。初めてこう人間として本来になって、昨日の私はもう今日の私じゃないんです。変化するんですけれども、我をどうしてもの皆があるという風景はあるんです。だからもしビジュアルにそうね、という人は摂取の絵なんか見ればよろしいです。だんだん年取るほどにいいです。これがね、全体はるかに人内を見ると見えます。知役たおさって、だから誰か欲しいの手段を信じて、だからね、三千の始まりからね、これやっちゃダメです。いやー、こいつはいい、こっちは悪いってね、こういう座り方が良くて、ああいう座り方が悪い、あるいは比較的盲導が少なくなったからうまく座れるとか、そういうことやっちゃダメです。どっちだと同じ、それで結果を予測しちゃダメです。もうどうにかしてくれと、俺は長い間生きてきた、ろくなことはなかった、こんなもないなって、もうなったって仏さんよ、お前に任せるからやってくれて座ってください。そこは楽です。楽にご機嫌で、ああ暇さえあれば座ってる、これが一番の方法です。どういっぱいいますよ、座って座ってね、本当に 得た人は、ここにも座ってるお三方で、わ、なんとかなんとか言ってるのが半分。で、これからっていう人が、そこそこ。ね、だから、どんどん難しいことはないんです。でね、私から何にも言うことはないんですよ。まあ、いいしっていうかね、ご機嫌に座っててくれって。これ、春は花、夏ほとと水、秋もみじ、冬雪降りて涼しい刈り切る。あるいは、冬雪咲いた状況。ちょっと字さん違うのがありますが、道元禅師の三生道へってね、こういう如来って言うでしょ。帰れてみてごらんなさい。来たるごとしって言うんです。ちょっと見てごらんなさい。物見な如来なんですよ。花も雲も鳥もね、水もこの畳、この本堂の風景、みんな来たる。ごとしにあります。どうして自分だけがそういかないんだっていう、ああだこうだしたもんだ、いいの悪い、もうくたらたら毎日。だから私どもにこういう運送になる人に言うんです。お前な、ウイスはほぼ結局カラスもカー泣くたら泣いてごらん、まず誰もできない。ここで、それが泣けるとね、卒業証書なんです。わっ、万光に同胞縁ず、他のものが一切そうやって生きている。人間だけが、でかすぎた脳みそのね、まだ脳みそに支配されちゃって、てめえの持ち物なのにね、それにしてやられて、そうじゃない。脳みそ自分のもんだから、自分がちゃんと使えるようになりなさい。どうしたら如来、そういう千数百万年前にお釈迦さんが気づかれてね、人間も地球のお仲間入りしたらどうですかって言うんです。いいですか、人間の歴史、まあホモ・サピエンスの歴史10万年、人間人類の歴史300万年って言われていますが、もし地球にね、平和をもたらすにはどうしたらいいか。それは簡単ですって言われます。人間さえ亡くなら平和なんですって。そんなことを言われないよ、って言うんです。如来来たることをし。待ってください。観音様。ね、宇宙の果ての一音も自分の門として響くんです。みんなそうやって生きてるんです。もう一つ付け加えますとね、無心っていうのがあるでしょ、あれも帰りて持ってごらんなさい。心がないっていうんです。いいですか、自分は一つなんです、なら心も一つなんです。その心を観察することできないんでしょ。それをどういうものか、自分はどうだなこう出したもんであって嘘なんです。だから心がない無心って言うんです。無心になってください。元無心なんです。難しいこっちゃありません。黙って座りゃ二人と当たる世界ですな、まあ、そういうことです。どうぞ短い機会ですな、一生懸命を恐れくはい。
続きまして、ユーフォニウムの演奏をお楽しみください。演奏は林信明さん、伴奏は上野陽子先生。曲目はギルマン作曲「交響的談笑」、ハーライン作曲「星に願い」。
非常に心地よい音がするというような楽器になっています。で、形はですね、もうみんなチューバって知ってる？チューバ知ってる？チューバっていうラッパの一番大きい楽器の小型のものです。じゃあどうして音出るか知ってる？知ってる？ね、皆さん、ラッパってどうして音が出るかご存知ですか？知ってます？実は、ね、ステージのライトがきつくてみんなの顔がよく見えないんだけど、ラッパってこうですよね。唇がで鳴るのがこれでおーって音になって、それがこう楽器についた時にお
ー
音になるんですね。でラッパって どんなラッパでもそうだけど、何にも押さなくても、いくつか音が出るんですね。で、これを組み合わせて、ってやったり。でやったりするんですけど、そうすると音階ができないのね、決まった音で。で今度どうするかっていうと、じゃあ今のたくさん出る音の間をつなげばいいから、これを押すとここの間に息が回るので音が低くなります。 ここに息が抜けちゃうのね。で、それを組み合わせて、音を作ってます。ピアノだと鍵盤がたくさんあって弾けば音出るんですね。これはそうやって息でたくさん音が出る間の音をこの指で押すので音を作って音階ができているっていう楽器です。で、吹いてるとき楽器自体がすごく振動しているので、今も曲の途中で部品が落ちました。それではね、もう一曲聴いていただきますので、その楽器の音色を楽しみながら聴いてください。